皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティー中野保です。
こんばんは、徳良信義です。メディアウォッチャーと称しておりますが、今日もですね、火曜日ですんで、同志社女子大で、ちょっと教えて、そしてその後2人の今日はですね、お嬢さんをお連れして、はい、まあ、私 のマスコミュニケーション論 A というのの、受講生お二人なんですけど、まだ19歳というですね、可愛らしいお嬢ちゃんなんですけど、一気に秋がなくってですね、うん、冬になってもう外は真っ暗になっちゃいましたね、
うんうん、そうです ね
京都の秋はどうですか？
いいですね。この時期の京都というのは、うん、はい、もうどのホテルもいっぱいですね。
そうですね、
明日が休みで祭日でいいんですね、
はい、
うん、でまた、この月末の二十何日ですか、うん、その時はもう紅葉の最も美しい季節ですので、はい、
2週目3週目に入る
とですね、京都滋賀県その辺のホテルがもう満杯になるというふうに聞いてるんですけど、
ね、なるほどね、うん、それで、京都に関わらずですね、国際会議が、うん、このところですね、うん、目白押しという感じになってますよね、うん、
先週のこの時間に、はい、まあ、外務省で大使を歴任されました。天江大使に来ていただいたんですけどね、天江大使は現在、京都国際会議場の館長でもあるんですけどね。今週は APEC の、はい、財商会議が京都の国際会議場で開催されますね。
それから横浜で今度は首脳が、うん、
首脳ですね、
世界のね、
ですね、
これ僕思うんですけれど、最近ね、会議が国際会議っていうかすごく多くないですか？
多いかも分かんないですね、
うん、国際会議場が京都にできたのは
1970年ですんで、もう40年前でしょ。
40年前に、うん、その頃はね、新聞市場で誰かが、来ますとかいうのも、うんうん、年にね、そうはいくら国際会議言っても、うん、例えば、オバマが来たりみたいなね、うんうん、ああいう話ではなかったと思うんですけど、どうなんですかね、
う
ん、
そうでしょうね。もっと頻繁に、はい、その首脳の会議とか、うん、あるいは他国間の協力の会議が開催されたらいいと思うんですね、うん、まあ、ちょっと増えてきましたけれども、うん、少しちょっと前の日本というのは、はい、
例えば10年前ブッシュ、どんな感じでしたかね。
10年前、まあ、例えばブッシュ大統領が日本に来られるときに、うん、すっごい前から交通規制をしたり、はい、とんでもないそのあれですね、例えば道路を直したり、はい、そういう状況だったんですけどね、うん、もっとこう今ワールドイズフラットというか、はい、地球がフラット化してる、うん、で交通網も非常に発達してる、はい、簡単に移動もできる、うん、というような時代においては、うん、そんなね、世界の首脳が来られるということで気を使わなくても、どちらかというと簡単にこういう国際会議なり他国間の協力の会議をやることは僕大事だと思いますけれども、
ね、え、そういう、しかも簡単に今おっしゃったみたいにね、インフラが整った国で、うんうん、それで、しかもその国際的に話し合わなければね、うん、なんかうまく収まらないというね、うん、それは非常に平和な、うん、国同士のお話、うん、だけど、アメリカは相変わらず戦争をやってる国、うんうん、ね、自分の国ではやってないけれど、うん、そして、9.11 のあの事件が、うん、20世紀の初めにあったというね、うんうん、それから日本は日本で、あの1945年に長崎、うん、それから広島のあの悲劇があったというね、うんうん、それがやっとこの頃になって、うん、もうみんなで話し合いましょうよと、うん、だけどチャイナリスクはあるし、うん、ね、それから、ロシア、僕はメディア的に後でちょっとお話しようと思ってるんですけどね、うん、メドベージェフさんが、はい、大統領が、北方領土に足を踏み入れたり、なんかね、こう、彼らは、メディア的に言うとね、今日も今朝の、新聞はメドベージェフが北方領土に我が国の領土と思うのに来たみたいなね、うん、話が一面に載るわけでしょ、うん、だけどね、僕ね、日本の戦略がないと言われている、うん、この一番はね、やっぱりメディアにね、戦略がないなと、うん、あんなんね、もっとベタ記事にしてね、うん、そうするとね、世界は、あ、日本はそんな、あれ、一面にするとね、えらい騒ぎに日本はなってると、
うん、そうですね、 北方領土の問題も領土問題ですね、はい、そして尖閣諸島の問題も、はい、まあ、領土問題、中国との、ね、ですね、はい、で中国とロシア非常にひっついてますね、
はい、
そしてまた、中国の2年後には中国の習、うん、今のですね副総理になるんです、はい、副
首相
そうですね、が、書記長に、はい、なられてほぼ決定したと、うんうんうん、そしてロシアにおいても2012年に大統領選挙があって、うん、再び、プーチン大統領で長期政権になる可能性も、はい、強くなってきたと、
なるほど、
ということはロシアと中国というのは政治的には非常に安定しているように見えるんですね、
うんうんうん、
一方中間選挙
は指導者という意味でね、
指導者ということで、はい、今アメリカの中間選挙がもうすぐ、はい、この今週ですね、大体、まあ、共和党が下院において大きくリードすると、はい、上院においても、下手すればわからないと、うん、というような状況で、また2012年というのは全て2012年につながるんですけれども、はい、オバマ大統領が勝利するかというと、その可能性も、民主党が勝つ可能性もだんだん減ってきて、共和党が勢力を伸ばすだろうと。日本においても、衆議院選挙が2012年ですね。で、ますます日本の政権交代といってできた民主党も、非常に不安定であると。で、ロシアと中国が安定して、日本とアメリカが非常に不安定である状況の中で、領土問題を言ってきている中国とロシアに、日本はそれで、揺り動かされてはいけないと、翻弄されてもいけないと思うんですね。
そうなんですよね。だからね、うん、向こうはジャブを打ってきてるんですよ、どういうふうにね、うん、自民党から変わった政権がどういうふうな対応するんか、
うん、
それをジャブをまともにパンチやと思ってるわけでしょ、うん、日本人っていうのは、うんうん、これはねちょっとなあという気がするんですけどね、うん、
だけどそのチャンスは、はい、そのロシアなり中国の領土問題を解決するのは、国対国では絶対解決できない問題ですね。
そうですね。唯一弱い国、強い国があるわけですからね。
唯一可能性があるとすると、先ほどから言ってますように多国間の協力の APEC の会議において、多国間のフレームワークの中で、その話し合うとか、うん、あるいは多国間の会議に出たときに首脳同士がロビー外交のように、偶然じゃないか立ち話、ね、そこの会話が非常に重要になってくると、でその時にやっぱりその語学力というんですかね、はい、通訳なしで話すためには、最低限のこう通じ英語、
そういう指導者が、
うん、必要でしょうね。
だから企業ばっかりが今、外国語で会社の中で話しましょうみたいなね、
うん、楽天とかユニクロですね、
楽天とかでユニクロとか言ってるけど、政治の世界でやっぱりもう首相 M 首相の元首相の、うん、How are you? いうのを、
うんうん、
Who are you? って言ったね、
そうそうそう、
あんな恥ずかしい人がね、うん、もう出てはいけないし、
うんうん、
ね、時代錯誤もいいところで、うん、やっぱり国際語っていうか共通語なんですよね、うん、英語はね、
うんうん、
だからそこで喋れる指導者がやっぱりいるだろうし、うんうん、その時に日本に誰がいるのかなというね、民主党それから自民党というのは超えてなんかね、同じような政党になってるでしょ
う、うんうん、
結局は民主党に期待したものが、うん、なんか全部天下りの問題にしても全部、うん、なんや自民党より悪くなってるやないかというようなね、うんうん、現状があって、
日本とアメリカのムードと似てますね。2年前に民主党チェンジということで、大きな政府を、福祉の政府を期待したアメリカが、おかしくというか、非常に共和党の小さい政府の方に移ろうとしていると。で、日本も1年前に政権交代ということで、1年ちょっと前ですね、民主党になったけれども、要するに期待外れていると。だからアメリカと同じ路線を、アメリカについていってるような、そういう感覚がありますね。
それと、アメリカの場合はね、しかしね、民主党が、政権があかんかったら、共和党があるというね、この二大政党になってるでしょ、
うん、
ところが今日どうも日本の場合は、自民党も民主党も、うん、なんや同じような結局は同じかよっていうね、うんうん、それは第二のその反対勢力、
うん、
これがにつながってる、経済的につながってる人たち、利益を売る人たちもたくさんいるわけでしょ、うんうん、アメリカはそこがうまくね 交代交代で4年間という任期があってやってると思うんですけど、そんなものは日本には現れないんですかね、うん、
今日たまたまちょっとその分野研究したんですけれども、うんうん、戦後アメリカ大統領選挙ですね、4年ごとの16回行われたと、はいはい、そのうちの9回が共和党が勝利して、7回が民主党なんですね。
なるほど。
で、共和党政権においてはアイゼンハワーとかですね、ニクソンとかレーガンとか、ブッシュとか長期政権8年間、まあ4年4年で長期8年間までいけるんで、はい、共和党政権を8年間続くケースが多いんですね、はい、一方民主党政権に関してはクリントン大統領だけなんですね。2期
やったのは
8年間やったのは。
あ、そうするとその大きな政府小さな政府でいうと、うん、大きな政府を目指すっていうのはアメリカとはちょっとやっぱり馴染まないというかね、うん、それで日本はどうなんでしょうね、うん、
まあ、少なくとも日本はアメリカの真似をするといったなんですけれども、うんうん、非常にアメリカに近い行動を行うというように考えると、まあ、あの55年体制から自民党がずっと続きましたけども、はい、そこで政権交代を行えたと、うん、で一方その自民党が弱くなったんで、うん、民主党に対抗する先ほどおっしゃったように、うん、二大政党制の政党がないとすると、うん、むしろ予測できるのは、うん、アメリカと同じように共和党に似たような政党ができるような感じがするんですね、うんうんうんうん、民主党に対抗する。
なるほどね、うん、だからそんな中でね、その国際会議がどうもその、うん、菅さんがうまくその APEC のね、うん、横浜でやるやつを首脳をやっぱり、そっぽ向かんと来てくれというね、うん、そのために中国にもへいへいしのね、うん、なんかこう、いう感じが見えるんですよね、うん、APEC を成功しだけど来なかったら来なかったでいいじゃないかっていうね、うん、この主張もあるわけでね。
そうでしょうね、
うん、だからそこまでまあその国力が強くないといえばそれまでなんですけれど、うん、だけどそれは我々にとってはその本当にこう今日も2人の、ね、お嬢ちゃん方とも喋っててもね、うん、学生が僕はね政治にあんまり政治に興味ある2人どう首振ってるけれど、うん、これもねその平和だからこそのね、だって彼女たちの彼氏が、うん、イラクへ行ったりイランへ行ったりはしてアフガニスタンに行ったりしてないもんね、
うん、
だけどアメリカっていうのはやっぱり行ってるからその関心を持たざるを得ないというのもあるやろうし、うん、だけどそれは翻って言うと戦争をしてるわけで、うん、やっぱり平和っていうのはこういうことかなとも思ったりするんですけど、
ね、そうですね、まあ、徳田さんの年代っていうのは、はい、まあ、学生運動なりですね、うん、はい、そのイデオロギーの
盛んな頃 で、
ね、頃 で、 はい、で僕らの年代っていうのはもうそれが終わって、学生運動が終わって、はいはいはい、非常に平和な時代で、うん、今はまあ50代前半っていうのはそういう人間で、うん、60代の人間はまた違いますね、はい、だけど学生が今の政治に興味がないって言っても我々も多くの人は、うん、大多数の日本人は、うん、そういうところにはなかなか興味がないというのは事実だと思うんですね。
はい、それは僕らはね、うん、そうなんですよね。で平和っていうことを考えたら、まあ、それもね平和かなとは思うんですけど、だけどね次の世代もねやっぱりねそういう子供たちを作り出すっていうのは何も戦争の脅威を煽り立てという意味じゃなくって。政治っていうものがどういうふうに自分らの生活に動いてくるんかっていうね、これだけはやっぱり知っとかったという、うんうん、いや
それはおっしゃる通りですね、ベルリンの壁を崩壊して、はい、そしてそうですね、そして9/11で、まあ、言われた2001年9/11があって、リーマンショックが金融のショックがあったと、でパラダイムが大きくシフトしましたね、はい、で現在、まあ、2012年に向けて大きな、世界のこう動きリーダーが、変わっていくと、だから新たなパラダイムのシフトが今から起ころうとしてるんですね、うんうんうんうん、そのパラダイムのシフトというのは僕多国間協力の中でいかに日本の、うんうん、その日本の良さを発揮するかということに尽きると思うんですね、
戦略もありでやっていかんという、うんうん、のところが、うん、なんか右へ寄ったり左へ寄ったりという感じがしてしょうがないんですけど、うん、
だからハードパワーが、うん、まあ、憲法9条もある日本、うん、ハードパワーが非常に欠けてる日本ですね、うん、まあ、ハードパワーがむしろなかったもできると思ってるんで、
はいはい、
ソフトパワーってその
面、
特にマルチラテラルな分野で、うん、もっとこう活躍できるような人材を作ったりですね、うんうんうん、そういうことをやっぱりね そういうムードを作るということは、危機を煽ってるんじゃなくて、やっぱり危機感を覚えるというんですかね、今円高で非常に厳しい状況になって雇用もなくなったり、学生、後半の学生の皆さん今就職も厳しいんで、そういうところをねちょっと話していただこうと思うんですけれども、このラジオカフェシンクタンクジャーナルは、現在進行形のですね国際情勢を分析したり、あるいは世界の中の京都日本を考えシンクする、ラジオのトークの番組です。いつものようにここでブレイクとして、ハワイの、ノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野智です。この番組は株式会社トライオン、そして財団法人異文化コミュニケーション財団の、ご協力でお送りしております。
今日はですね、異文化、のお二人、まだ19歳なんですけど、三宅さんと秋田さんに、来てもらってるんですけど、僕らのこの話聞いてて、その政治っていうものと君らのその関係いうのどないなってるんやろ。秋田さんと、
やっぱり政治、今の年代の子は、なんか平和な暮らししてるから、あんまり興味ないっていうところもありますが、先生たちの話聞いてて、知らない会議とかいっぱい行われてて、
なる
結構知らないこといっぱいあるなと思いました。
三宅さんはどう思う？
同じように、政治についてあまりこう知らないことがたくさんあって、学ぶことがたくさんあるなと思いました。
どうして女性の子っていうのはね、経済的にもね、やっぱり恵まれたお嬢ちゃんが来てるんで、経済的にもそない別に困ってることはないというね、中でこうぬくぬくとしてるという感じは自分ではある。別にこれが普通やと思ってるんやろうかな。うちの息子なんかでもそうなんですよね、それが当たり前やとこう思ってるんやけど、どう三宅さん、どうですか。秋田さんはどう、どんな感じなんやろな、その19歳20歳のお嬢さん方。
やっぱり大学とかも行けてるし、経済的にはまだマシな方なのかなって思います。
だけど日本経済が冷え込んでたりなんか、そういうのは聞くでしょ。
はい。
だけど自分とは関係ないんから。
いやでも就職のこととか考えたら、今経済状態も悪いので、就職できなかったらどうしようとか、そういう面では、経済のこととかいろいろ聞いたり
してる、
してます。
三宅さんは、どうですか。緊張してるんか分からんけどね、今の子供たちっていうか、その子供19歳からね、もう子供とは言われへんねんけど、大体そのこういう答えやと思うんですよね。
今まさに僕らの、その通りですね。僕がそう予測したのは、やっぱりその1回生の段階でまだ就職のことを考えないけれども、就活に入った時に、経済に連携している国際情勢の変化とか、そういうことに興味を持ってくると思うんですね。 まあ、円高がこんななったと、そして企業の大企業の輸出ができないんで冷え込んでくると、そうするとますます産業構造の変化の中において新しい仕事をクリエイトしなければいけないっていうふうに考えるようになったら、相当やっぱり勉強しなければいけないと思うんですね。
そうですよね、うん、だから、まあ、切羽詰まらないとなかなか人間ってね、うん、僕らも含めてそうなんですけど、だけどね、その辺をねうまく自分でコントロールできるあれでもあるんですよね、うん、これだけこうデジタルになって、うんうん、でインターネットからいろんな情報が得られるわけでしょ、うんうん、で僕はマスコミの、大マスコミの、批判なんかもしてるんですけれど、うん、だけどそれしつつね、ある意味信じてるし、うん、それとともにそれ以外のね情報がブログであったりね、うん、それから新聞記者なんかもみんな自分のブログを持ってるんですよね、うん、新聞紙面には載っけてないことが、うん、どんどん例えばロシアの情報で、うん、佐々木正明さんなんかいう産経新聞の記者はですね、十分ブログで発信してるんですよね。だからそういう時代っていう時に自分が何を発信するんか、それで自分のファッションのことでもいいし、なんかブログ友達がやったり、秋田さん三宅さんやったりしてる？
してます。
あ、してんのブログ、はい、どんなことを書いてるの？それ面白いじゃない。三宅さんどんなこと書いてんのブログに？
日常の、
うん、例えば どんなんですか、毎日書いてんのブログは？
いや毎日ではなくて、
どのぐらい、
その、うん、どこか行ったとか、
うん、時に例えば、直近では どんなのを書きましたかブログに？自分のブログでしょ？
あ、いや友達の、
友達と一緒にやってるわけ？
あ、やってない、あの友達のを見て。
あ、友達のを見たということ、はい、秋田さんは？
私はブログはやってないです、
うん、やってない。でミクシーなんかには入ってる？
もう入ってないです。
あ、入ってないの、
はい、
あ、なら、三宅さんはミクシーに入ってるわけ？
いや入ってないです。
じゃなくって、はい、その友達のを見たりしてる、
はい、
そんな どんなこと書いてある？例えばどこ行ったとか、うん、最近、うん、でどこ行ったって書いてあるの？
どこ行
最近のブログで見たの、あなたが見たのは どんなことが書いてあるの？
いやどこへ行ったとかじゃなかったら、うん、あの学校で、
うん、
こうスポーツフェスティバルがあって、うん、あのどういうことをしたかとか
なるほど。僕はですね番組では新婚さんいらっしゃいっていう番組をね、はい、5年ほどあずさみちおさんとそれからジョン・シェパードさんの時にやってたんですけど、それはもうだいぶ30何年前の話になるんですけど、ね、この間40周年記念の、パーティー
ちょっと火曜日やったんですね、
うん、やったんですよね。で新婚さんいらっしゃいっていうのはね必ずねカッコつきの言葉っていう、うん、ことを言うんですよ、うん、今みたいに何々があってどうこうっていうんじゃなくて、この間ね秋田に行った時のね、話で、それでもう向こうはもみじがあってねっていう、こういう仕方しゃべりっていうんだけれど、それをしゃべれる人を選ぶんですよ、うん、それで40年持った番組なんです、うん、だから先ほどのね国際会議やないけれど、そういうなんか公式のね、うん、ものじゃなくって立ち話で、うん、どうですか中国はあんなことしとうけど、ちょっと、で本当のところはどうなんですかみたいなね、うんうん、こういうのがやっぱりその国際情勢をガラッとこう変えちゃう元にもなるかもわかんないですね、
う
ん、
そうですね。このお二人とも英文化でしょ。英文化にこう入学した時点で、国際感覚はあると思うんですね、
うんうん、
だからこれから例えばユニクロとか楽天も社内の公用語共通語として英語で、うん、話さなきゃいけないと、うん、でその英語というのは、アメリカ英語とかねイギリス英語でなくって、いろんな中国人とかロシアとかいろんな国籍の人と分かち合う英語でもありますね。ユニクロも、モスクワの方に出たんですね、はい、非常にグローバルな、 ことになってる。そこで通じる英語というのがますます重要になってくると、うん、だから先ほども就職のことっていうのはそろそろ考えると思うんだけど、まあ、2回生3回生になれば、だから英文科に行って英語をマスターすること自体がこれから就職にとって非常にプラスになると思うね。うん、多分思ってるよりかそういう時代が今来てます ね、
うん、だけどね、うん、もうね、あの中野さんおっしゃる通りなんですけど、もう英語っていうのはもう当たり前なんですよ、うん、大企業から言えば、
うん、
それで英語で何を話せるかっていう子が欲しいんですよね、
うんうん、
だからそこを僕らが言うんやけど、英語だけ喋れればなんか就職できるみたいなね、うんうんうん、そういう、そうですね、あの現場では、うん、
おっしゃる通りですね、
ありますよね、うんうんうん、だからちょっと怖いなという面もあるんですよね、うんうん、もう英語なんか喋れて当たり前だというね、時代になってることは確かですね、
うんうんうん、そうですね、その内容ですね、うんうん、だから英語ができるということは、例えば、まあ、英文化プラスアルファなんか必要だと思うけれども、まあ、先週も天井大使が言っておられたんですけれども、うん、ロシアのプーチン大統領の情報を、プーチン首相ですね、プライムミニスターの情報を日本語で検索すれば限られた情報しかないと、
うんうん、
英語であればその10倍ぐらいの情報が減ってくるんです ね、英語ができるということはその内容に関しても非常にこう情報網も広がったり、そして分析力も高まったり、うん、世界の中の日本が見えてくるということですから、
そうです、ね、
うん、同時、まあ、同時並行的だと思いますけどね、並行的に、英語もそして国際情勢の変化もそういう内容のある話し方もできるというのは共通項があると思います。そうです
ね、だからね、国際語なんでね、英語はね、だから日本語で例えば検索すると、それだけしか出てこないんですよ。ところが英語で検索すると、例えば、チリの、落盤事故とかね、うん、チリっていう単語も覚えるしね、それを引くと YouTube でも何でもいっぱい情報が出てくるんですよね。尖閣の問題にしても、僕は中国語わからないからあれなんだけど、その中国語のサイトに行くとやっぱりすごい情報がそこに隠されてるわけでしょ、
うんうん、そうですね、
そういうものってね、やっぱりこの時代もういろんなあらゆることが本当に必要になってくるなってね、うんうん、平和は平和で本当にいい国でみんなすくすくと育ってるわけだけれど、そこでやらなければならないことっていうのはやっぱりあるんじゃないかなというね、うん、気はするんですけどね、うん、
まあ僕も大学でちょっと教えてて、その時の学生にレポートを書かせてたんですけどね、その学生がずっとこう英語を勉強してると、うん、でも英語ができてもどこに就職したらいいかわからないと、例えば女性なんで手話ですになりたいと思ったけれども、うん、そういうポストもなくなってきたと、
うんうん、
何をしたらいいかっていうようなこう質問を受けた時にすぐ答えが出ないんですね。開発援助の仕事とか、まあ、国際公務員になるとか、うん、多国籍企業に入って世界を報復とか、うん、いろんなことあるけれども、うん、それが本当に実現できるかっていうとそうでもないんですね、
うん、
だから先ほどおっしゃったように英語というのはもうみんなできて当たり前だと、うん、という、まあ、世界共通語としての英語ができて、うん、はい、そうすることによって仕事の可能性も広がるということは確か
に、ね、新しいね、仕事がね、うんうん、中野さんがアフリカやダイエラ行かれたようにね、うんうん、ここだけに求めるんじゃなくって、就活になったら日本だけじゃなくって、うん、いろんな国へ羽ばたいてほしいなと僕は、うんうんうん、このね若いお嬢さんを前にして、うんうん、言いたいなと思うんですね。それから彼女たちが産む子供たちは、うん、もう本当に生まれた時からデジタルやと、
うんうん、そうですね、
もうコロッと変わっちゃうんだというねことを自覚してほしいなと、なんか説教じみたことになっても申し訳ないです
。月初めにこう来ていただいてメディアウォッチャーとしてのですね、この今国際情勢なり今日本の動きを分析していただきまして、本当にどうも本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございました。
また来週。